まず先日8日に晴れて私は引退式をとなりました。これまで12年間司教職をなんとか全うできたこと、皆さんの祈りをまず感謝します。で、今日は極めて私的な訪問というか宿を貸してもらっただけのことで、司教としてお話しているよりも同教人として、今日はこのミサをさせてもらってます。ここの7時のミサなのか、あるいはどこか、どこでもいいんだけどと言ったらこんなことになったわけなんですが、それはそれで嬉しく思ってます。で、今日のお話は福音からなんですが、イエス様の厳しい要求をまず、振り返ってみたいと思うんですが、神の国に入りたいな、永遠の命を受け継ぐのであれば持っているものを売り払い、みんな貧しい人に施しなさい、アシジのフランシスコがやったようなことを皆さんもしなさいということだとすれば、とてもじゃないけどできないわけなんですが、しかしこの物を手放すということ以上に難しいのはやっぱりそれぞれの持っているこだわりですよね。いろんなこだわりがあるわけなんです。それを手放すときに私たちはもっとこう自由な心の人になるんじゃないかと思うわけなんです。生き方が優しく、こだわりなく生きることができる、子供たちのようにとまでは言いませんが、私たちにとって、譲りたくない気持ちとか、その誰かに見られてるわけじゃないけれども、その自分の心を見る、覗くと、見るというと、いろんなこだわりに気がつきます。素直に喜べない、みんなが喜んでいるときにケチをつけたくなったりもする、そういう私たちの中のこのこだわりこそがこの信者らしくない生き方をしていることになる。で、どうしたらそういうこだわりをから離れて、もっと信者らしくという方が正しいかどうか分かりませんが、私たちは洗礼を受けて神の子となって、要するに救いを得たわけで、この救いというのは解放されたという意味です。自由な心にしてもらったという意味なんですが、相変わらずこの自由さという言葉は私たちにやっぱり抵抗のある言葉じゃないでしょうか。勝手気まま、言いたい放題、それも自由といえばそうですが、もう少し私たちは人に気遣いながらの自由、人の自由を妨げない自由、難しいんです。でもその秘訣があるように思います。皆さんがロザリオを捧げてましたが、実は今ロザリオの月で、僕はブログにも書いたんですが、マリア様の7つの悲しみをロザリオでするお祈りがあって、私はですね、昔コンベンツァンの、ダリスミさんでしたか、忘れました、すぐ名前が出てこないんですが、このシム様にですねロザリオをもらったことがあるんです。なんでか覚えてません。そしてそれは7連なんです。私たちのロザリオは5連です。7連、あとの2連は何だろうなと思いながらずっと持ってました。で、数年前押川司教さんに、これはコンベンツァル のお友達の清水さんにもらったものなんですが、この2連はどうして2連多いのと聞いたときに、それはマリア様 の7つの悲しみのなんかロザリオだよ、彼はあまり熱心にやってなかったらしくて、いい加減なことしか教えてくれませんでした。そして今度、昔の司教会に引っ越す ことになって、今はもう2ヶ月ぐらい経つわけですが、いろんなこう整理をしてましたらですね、聖母の七つの悲しみのロザリオでしたか、なんかそういう道行きとロザリオの小さな薄いパンフレットが出てきたんです。へーと思って開いてみたら、その七連のロザリオの唱え方でした。でそれを今日はちょっと紹介したいと思うんですね。そうするとですね、まあ、私は今10月ロザリオの月ということで、それをミサゴに一人ですることにしてるんですが、あのマリア様のマリア様だけのことですから、あのとても優しいです。この道行きに従っていけばいいわけですから、まずはあの道行きというよりも、あのマリア様が神殿でシメオンの、予言を受けるんですよね。あなたの子は剣で、あなたの子は差し貫かれるでしょうという予言があるんです。でよくわからないけど、マリア様やっぱり嬉しい知らせじゃないわけですから、何だろうと思われたと思うんですね。だからそのマリア様の、まあ、悲しみというか苦しみ、そして二つ目がエジプトに避難される時のあの戸惑いと苦しみ、私たちは今エジプトへの避難、そのお話みたいにしてこう話しますが、私はあのコースをですね、あの砂漠ですよ、エルサレムからまず離れて南に下ると、あのネゲブの砂漠というのがあります。でこれはあの昔のラクダの大将たちが通ったといわれるあの道のりで、木陰一つありませんよ。40度もするようなその熱射、もう暑いところですから、水があるわけでもないんです。どんなしてあそこをマリア様とヨゼフ様は、しかもイエス様を生まれたての、まあ、何ヶ月か知りませんが、こうとっとっとっとっとエジプトに逃げていかれた、そういうことなど思うとですね、何か不思議なことがやっぱりあったんだろうと思うんです。あのマンナをくださったシテエジプトの話もありますから、まあ、カラスが水を汲んで持ってきたり運んできたりしたということもあったかもしれません。いろんな不思議なことが、とにかくマリア様聖家族があの滞在した場所という記念のお御堂もできています。でそれに行くまでの苦しみですよね。はあと思います。それはあのヘロデが命を狙っているからということですよね。行き着く間もなくそういうことをなさって、そして帰ってきて神殿でお参りに行った時に12歳のイエス様が行方不明になりましたね。そして3日の道のりをまた帰ってみたら、イエス様は学者たちの中で問答しておられたって、その行き帰り、あれは鹿児島から熊本あたりまでの距離です。そのナザレとエルサレムというのはですね、まあ距離的にはそう大したことないかもしれませんが、しかし人の足でこう歩いていく。そして当時はまあ、強盗のなんとか普通にあって大変危険だったと。でそういうところをマリア様は行ってきてということを繰り返された、その苦しみ。そして4つ目は十字架、カルワリオに行かれる十字架を担いで喘ぎ喘ぎ行かれるイエス様と出会う、ね、まあ我が子が目の前で倒れたり血を流したりしながら行く姿を見ることは、まあさすがの僕でも、子供を育てたこともない僕でもなんか分かりますよね。もう耐えられないことだったと思います。でそのマリア様の強さというか悲しみの深さと同時にそれを受け取っていかれる。そして最後はマリアイエス様を十字架でこう見取ってあげますよね。これは私のあなたの母だと言ってヨハネに託される。それを釘跡を見たりしながら、マリア様の心は本当にこう引き裂かれんばかりの痛みだったと思うんですね。そういう苦しみであるとか、そして十字架から下ろされた生き絶えた我が子を腕に抱かれる、あのピエタの御像にある通りですね。そして最後は墓に葬られて、いよいよ目の前からイエス様が消えていく。そういうまあ、順序を追わなくてもいいんです。でその時の最初に、しかもこのロザリオはですね、とめでたしをしますが7つなんです。7つがあって、でそれを7連まで行くと、 だから銃を唱えなくてもいいようになってるんですが、それ専用のロザリオもあるようですが、私は持ちませんから、あの最後の3つ目あたりをこうしてそうでないと通してしまいそうで、やってもいいんですがその通り今やってるわけですけれども、そういう一連一連の前にですね、こういうお祈りがあるんです。悲しみの乙女マリア、あなたの愛と悲しみに預からせてください。この誰かの悲しみに預かる、やっぱりその心がですね、いろんなことを私たちにこう、まあ、気づかせてくれるというか、一つの力をくれるように思うんです。自分の中にある、まあ、悲しみとまでは言わなくても嫌だなと思うようなことですよ、簡単に言えば。そういうこともです、受け取る力をください。そして、十字架葬られた時のお祈りは、まあ、その先の短いお祈りの後にまたあるわけですが、それは似たようなものですけれども、その最後のあたりにはお互いが許し合うことができるように取りなしてくださいという、これもまた難しい課題ですよね、許し合うということとか、そういう私たちが一つ一つこう乗り越えていくのに、いつも難儀する、そしていつも同じことを繰り返してため息をつくような、そういう事柄です。そういう事柄をこのマリア様の悲しみや苦しみに預からせてくださいと、こう祈るだけで心の持ち方が変わってくるような感じがするんです。で、どうぞ今からでも、今ちょうど中日ですので、中日というかあと半月ほどありますから、そのこうしてされる、家でもされるでしょうが、ロザリオをですね、マリア様のそのと一緒に導きをするというか、そのつもりで少し思い起こすだけでもいいと思います。そしてこの短い言葉、悲しみの聖マリア様でもいいんです、聖母よ、あなたの愛と悲しみに預からせてください、それだけです。それだけ言うだけでもいいと思います。マリア様の悲しみや辛さに預からせてください、自分が一緒にそこに行くような気持ちになるだけで、心の持ち方っていうのは違ってきます。きっとそのこだわっていたことが何かも見えてくると思います。そしたらマリア様のあの辛さ、いろんなものに比べたら、まあ、大したことないわなと思えれば、私は負けません。その時私はもう少し強くなってるということです。それが言えないから、私たちは絶えず同じことを繰り返しながら行くことになるように思います。で、このロザリオの月に、まあ、たまたまそういう見つけたロザリオの仕方ですが、あ、そういえばマリア様の悲しみに預からせてくださいなんて祈りはしたことないなと、まあ、思いました。それをこの秋の夜長にでもいいんです、初めからずっと一連ずつやってもいいんですが、そうでなくても断片的にでもいいんです。マリア様のあの歩まれた、だからあの頃マリア様はまだ20歳になってなかったと言われてるわけでしょ、その若さのマリア様の強さ、それも学びたいんです。マリア様本当に強い人だったと思うんです。簡単に潰されない、簡単に諦めない、簡単に嘆き節を言わない、慣れかしと言いながら一つ一つの苦しみをどんなのであったとしても神様にお返ししますと言わずに受け取っていく、その強さというのはやはり私たちが絶えず思い憧れているべきものです。そういうふうにいつもいつもなれない自分があったとしてもです。だからこそあなたのそういう苦しみに預からせてください、そういうことが私たち の心からの言葉になるとき、私は信者らしく生きるような感じがします。胸を張ってそうなりましたとはもちろん言えませんが、同じことを繰り返しているわけですから。でも何かそうい う, こうヒントを見つけたというか、もらったような感じがして、なんとなくこうみんなに話してあげたい感じが今してるわけなんです。それで、まあ、どこかのミサじゃなくて皆さんが合同で来られるときに、あ、みんなにまとめて話ができるから嬉しいなと思って今お話ししてるわけなんです。ですからこの自分の持っているものを誰かに あげるとかっていうのはむしろ引っ越しする時の、まあ、断捨離ですかね、もうこれですっきりしたという、あのレベルともまた違う、何か自分の中の、 あのやり残したそういう達成感のなさというか、そういうものに直面しながらですね、何よりも重たいこのこだわりという私たちの荷物、それが一つ一つ整理されていくような感じをきっと皆さんもなさるはずです。私たちはそういう何か避けて通ってはいけないようなものをやっぱり無意識のうちに避けて通っているわけなんです。そしてやっぱり私は自分のこだわりを貫き通して、これが 人生だと、私も人なんだからと言って次こう歩んでいく、そういった毎日はやっぱり不自由なんですよね。そしてやっぱり誰かが裁かれる、私はその資格あるわけでもないんだけども、そうするとですね、何か自分自身に敏感になってきます。あ、自分は今この人を裁いてるなとか、あ、今この人が近づいてきたので嫌な感じがしてるなとか、そういうことに気づくだけでも私たちはの生き方の質が変わってくると言っていいと思います。やっぱり人生 この質ですよね。それは人知れず自分だけが確認できるものなんです。まさにあのマリア様が密かに誰かと言いながら、おっしゃりながら行かれたんだろうと思うんですね。ですからあの一場面一場面をこう私たちは容易に想像することができます。生の人間が辿った道のりですから、イエス様とも違う、人としてのマリア様の歩みは私たちの歩みそのまま重なってくるものだと思うんです。でそれをマリア様は特別の恵まれた方だったとはいえ、私たちも同じほどにはなれないとしてもです、その同じ、まあ、生成といいます、そういう信仰の生き方、信仰の仕方にやっぱり召されているわけなんです、呼ばれています。ですから臆することなくです、いや私なんかと言う必要はありません。神様が私たちに洗礼信者になるという恵みをくださったのは神様なんですから、その神様の大きな心を受け取って、こんな自分でもと思いながらでもいいんです。そのマリア様の姿を忘れないように、特にこの10月はですね、ことあるごとにマリア様のあの悲しみを思い起こしながら、できればマリア様自分のこの悲しみも和らげてくださいというお祈りもふと出るはずです。でそういうあの素朴な信仰の姿こそ今取り戻すべき時のように思います。まあ、勉強しなくていいというわけじゃないんですが、そういう子としてのマリア様への心を育てていくための月がこのロザリオの月だったり聖母月だったりすると思うんですね。で今回はこういうロザリオというものを皆さん持っているもの、7つ やりすぎたとか8つやりすぎたとか別にこだわる必要はありません。手に握っているだけでもいいんです。マリア様のその思いを味わいたいという気持ちだけでもいいんです。そしていちいちあのろうそくともして、父どことして夕の祈りとしてしなくてもいいんです。ただ道を歩くときでもいつでもそのマリア様のあの悲しみをふと思う、誰かが苦しんでいる人がいたら苦しんでいる人の家族のことをふと思う、これフランシスコ教皇が言ってますよね。あなたはあの本当に聖なる道を歩んでいるんだと、あなたが苦しんでいる人に向かって、ああイエス様の苦しみ一番分かってくれてるのはイエス様だよなと思うだけで、あなたは大きな一歩を踏み出しているんだと、喜びに喜べとかっていう本がまた書かれたんですよね。だから私たちにとってはそういう今教皇様の身近な言葉とかもよくあって、励ましてくださってます。そういう意味でも私たちは一人一人がです、無名の聖人になるように呼ばれているんだということは本当だろうなって本当に思います。聖人というのは神様の心を大事にして生きるというそういう人たちのことです。私たちはマリア様の心をあの悲しみの深さをやっぱり誰よりも味わうことを知っている、世の中の人とは違う、そういう心をこの月は育てていく月としたらいいなと思います。